君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
今年最後の天白の城は義歌大生クラブ活動インタビューです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城、今日は創部6年まだまだフレッシュな義歌大弓道部を紹介します。
さて今週はですね、いつもとちょっと雰囲気変わりまして、義歌大のクラブ活動の紹介をさせていただきたいと思います。今週は弓道部の皆さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
別にあの弓道の道着を着てるわけではなくて、はい、普通に黒いジャンパーで着てもらってますけどでも着るんですよね。
まあ、着ますね。そうですね。
あの義歌大のキャンパスの中に矢を撃つところがあるんですか。
今創設中ですね。
今創設中。
そう、まあそうですね、完全に完備はされてないんで、うん、まだちょびちょびなんですけど、まあ少し整備していって、うん、いずれは使っていこうっていう感じ。
じゃあまだ割と出来たてほやほやな。
そうですね、うん、まだできてない部分ちょっとあったり、あの屋根がついてないから雨の日がダメだとかっていうこともあるんで。
ガウディの城みたいにちょっとずつ作ってるんですか
そうですね
少しずつ。自分たちで作ってるんですか。
いえ、あのそれはあの学生課の方に申請して、うん、でお金を出していただいて、うん、で工事をしてもらうという形でやってもらってます。
ちょっとずつしかお金が出ないってことなんですか。
そうですね
大生なんですからね。
大学の方も。あ、そうですか。ぜひあの見返すようにあのいい成績を出していただきたいなと思いますけどもね。
頑張っていきたいと思います。
あの弓道部自体の歴史もじゃあまだまだ比較的新しい。
そうですね、まだ創設6年目といったところです。
でも皆さんは創設メンバーではないですよね。
創設メンバーですね、もう卒業されている方が。
そうですよね、はい、6年だとね。ということで義歌大の弓道部なんですけど、部員は今何人ぐらい。
今だいたい46人ぐらいですね。
だいたいといった割には細かく、はい、46人
ですね。あのちょいちょいその留学生の方とかが来たりして、やっぱ人数の変動があるので。
留学生に人気でしょうね、こんな日本っぽいもの。
そうです、まあ、やっぱり興味持って見に来てくれたりとかもあるので、うん、やっぱり人気だと思いますね。
打つんですか留学生の皆さん。
そうね、来てすぐその弓を引いてもらうっていうのはちょっと難しいんですけど、うん、でも今どんどん練習してもらって、今月中にはその留学生の方にも弓を引いてもらおうと思ってます。
弓道ってね、まあ、ラジオお聞きの皆さんもやったことない方がほとんどだと思うんですけれど、あれ武器じゃないですか。
武器です
事故があっては絶対にいけないですよね。
いけませんね。
とやっぱり練習も段階を踏んでいくと思うんですけれども、はい、最初新入りは何をするんですか。
最初新入りは、まあ、礼儀作法から始まるのかな。あ、
武道ですね。
まず武道っていうことを認識してもらってから、うん、まあ、弓も持たずに、うん、その素手でやったりとか、まあ、ゴムで全然離しても安全なものを使って段階を踏んで練習していってます。
ゴムの弓矢ですか。
はい、ゴムの弓ってそんなに大きくもないので、うん、あの全然自分の部屋とかでもできますし、うん、ちょっと時間が空いた時でも、うん、軽くストレッチやる感覚で気軽にできます。
矢もゴムでできてるんですか。
矢はそれにはついてないんです、
ね、矢はない、はい、弓だけがゴムでできてる。
そうですね、あのプラスチック製の棒にゴムがついてるというだけの単純な作りなんですけども、
今ちょっと簡単に手でやってくれたんですけれども、はい、なんか今の動作だけだとあのパチンコみたいですよね。
まあそうですね、パチンコに近いものがあります。
じゃあ棒にゴムがついてて、はい、パチンコ打つみたいにピョンってやる。
そうですね、それをその、 あの作法としてその形を、うん、型を教えるので、その型に合わせて引くという形ですね。
あ、形はあの本格的に、はい、弓を引く形にして、でも持っているものは棒とゴムだよっていう。
そうですね。
で矢は打たないっていう、
はい、
それをあの卓球部でいうところの素振りみたいな感じで、
そんな感じです、
ね、日がない一日やってるのが、はい、新入りの、
はい、
新入り練習になるわけですね。
はい、そうです。
次は何をするんですか。
次は、段階としては弓を持っていただいて、巻きわらっていう、
巻きわら、
はい、その、米俵みたいな大きな巻き、藁を縛ったものが、
束にした、
はい、ものがあるんですけど、そこに向かって、矢を放、まあ、そうですね、近場でいうと 1,2 メートルほど先のところにそれを置いて、それを射るという
本格的にバーンと打つんじゃなくて、もう自分の目の前に的があって、はい、その巻きわら、
はい、
そこにボンって、今度は本当に打つんですね。
それはそうですね。
でもそんなに飛ばさないから危険じゃない。
はい、
そこでまた修行を積むわけです。
そうですね。
じゃあちゃんと打てるようになるまではどれぐらい最低でもかかるんですか。
最低、まあ、2,3 ヶ月ほどはかかりますね。
あ、でも 2,3 ヶ月でもう弓道場に立てるわけですか。
まあそうですね、まあ、熱心であれば
熱心であれば皆さんは義歌大入る前から弓道をやってたっていう人いますか。
僕ですね、うん、僕は高校の頃から弓道を始めて、うん、その今は大学で2年目なんですけど、うん、と弓道を始めて
と、そのゴムとか巻きわらの時代は高校で済まして、
そうですね、高校でやっぱ僕は中学の頃にその一度体験で入って、
うん、
でその中高一貫校だったので、
うん、
冬の間ずっとあの寒い中風に吹かれながら、うん、外であの体操服で素手でやってゴム弓をやってっていうのを繰り返して、
うん、
はい、その辛い時期を乗り越えて今5年目です。
で皆さんは義歌大に入ってから。
そうですね、義歌大に入ってから初めてやりましたね、うん、
大学生になってから全く自分にない新しいものをやるっていうのがすごい面白いなと思うんですけれども、なんかきっかけはあったんですか。
いやー、もともと僕武道をやってるっていうのはあるんですけど、まあ、
何をや
る、柔道をやられてるんですけど、
はい、
まあ、それ以外のことも少しやってみようかなっていうのもありまして、
はあ、でも柔道と弓道って名前は似てますけど内容全然違いますよね。
全然違いますね。もう生と道みたいな感じ、
生と道みたいなでもやってみたいな、
やってみたと思いましたね。
柔道はもうやってない。
うわ、もうやってます。
あ、柔道もやって弓道もやって、
はい、
あ、すごい道場破りですね
たまたま練習日が重なっていないので、まあ、その日にやっていこうということで。
柔道とやっぱり違いました。
まあそうですね、柔道は正直人気があるかと言わればあまりないんですけども、
うん、
弓道の方はやってことがない人が多くて、うん、であまりテレビにも出ないっていうこともあって、その弓道って聞いただけでちょっと気になる人が結構多いんで、
うん、
まあ、それでそのおかげかサークルの人数も増えていってるということで、まあ、
46人ですもんね、
はい、
46人っていうのはちょっと義歌大の他のサークルの中でもずば抜けて多くないですか。
そうですね、運動部だけで分類すると一番多いサークルになります。
一番多い、
はい、
それやっぱり人気の証なんですか。
それはもちろんそうでしょう
え、でも弓道がに大学で一番人気っていうのはあまりピンとこないんですけれど、
はあ、パッと見楽にできるかなっていう感じがあるんですね。
入ってみてどうでした。
まあそこそこしんどかったです
ね楽じゃないですね
まあそりゃそうでしょうけれどもね、
はい、
他にこの義歌大の弓道部の義歌大弓道部ならではの特徴っていうのは何かありますか。
そうですね、その義歌大自体がその高専から大学に編入してくるって方がすごく多いので、
はい、
その高専までっていうのはあんまりその弓道部っていうのがあんまり、まあ、まあ多くはないんですよ弓道部自体が、
はいはい、
なのでここに来てまあ始めるって方がすごく多くて、
うん、
で、まあ、中にはその経験者が編入してきて、
うん、
でその人が指導役になって、でその初心者の方にこういろいろ教えながらやっていくって形になってますね。
じゃ先生は特になんか弓道界の偉い人がっていうわけじゃなくて、
そういうわけではなくて
仲間だったり先輩だったりが指導者になって教えてくれ
て、主に経験者が教えてくれてます。
でどうですか、こう活動としては年間スケジュールで見ると試合とか大会とかそういうの弓道でもあるんですか。
東海地区の国立大学弓道大会っていう、その東海地区にある国立大学倒しでの、うん、まあ、8校ぐらいあるんですけども、
はい、
その中で競い合ったりだとか、うん、あとは市民スポーツ祭だとかっていうその、はい、一般市民の方が出られる大会とかが行われてまして、
うん、
それが1年間に 2,3 回ほどかな。
それに積極的に参加して
参加して成績を残していたりとかしますね。
結構いい成績残るんですか。
そうですね、つい最近ですと、その東国体と呼ばれるその国立大学の大会では、女子の方が、まあ、個人で優勝したりだとか。
優勝、
はい、
すごいですね。部ができてから、まあ、6年。
6年ですね。
でもう優勝するメンバーが出てくるっていう。
そうですね、まあ経験者ということもあるんで、
もともと上手だった、
はい、
総合成績みたいなのは
だいたい下から数えた方がまだ早いとしか言えないですね。
その辺はまだまだ。あ、じゃあこれから底上げですね。
そうですね、
うん、そう、上手な人もいるみたいですからね、はい、練習は作ってる最中だとどこで練習はしてるんですか。
あ、今野寄神社と呼ばれるその神社の方の、まあが持っている弓道場というものがありまして、そちらをお借りして。
野寄神社なら近いですもんね、
はい、
そこに弓道場があって、
はい、そこを基本的に週3日ほどお借りして練習してます、う
ん、へえ、神社で練習してるんですね、
はい、
なんかありがたいですね。
そうですね、なんか神聖なオーラを感じますね。
神聖な感じで。あ、そうですか。じゃあその辺でちょっと神がかり的に成績上げていきたいところもありますね。
そうですね、ちょっと祈りながら。
試合っていうのは、はい、なんか他のスポーツと違ってもちろん誰かと打ち合うわけじゃなくて、
はい、
違いますね、的に向かうわけですよね、
はい、
どういうことで点数当たった本数とかそういうこと。
そうですね、4本矢を持って、はい、そのうち何本当たったかっていうのを繰り返して、うん、合計8本だったかな。
大8本ですけど、試合によってはもっと20本だとか、団体戦だともう60本だとか、そういう感じで、うん、全体を通しての結果で勝敗が決まってきますね。
4本が1セットなんですね。
そうですね。
で4本打ったら一遍下がって、
はい、
でまた次4本持って入ってきてっていう、
はい、でそれを打って、まあ 4本中何本当たったかっていうことで競っていますね、う
ん、もちろん4本とも当たれば一番良くて
一番いいですね。
うん、1本も当たんなかったらバイバイっていう。
そうですね、残念ですね。
感じになっちゃう。でもそういう時だってありますよね。
ありますね。
作法を習うっていう話でしたけれども、はい、作法を習うんだけれども、試合は何本当たったかっていうところだけなんです。
そうですね、うん、作法が関わっているとしたら商談試験っていう段位があるので、うん、そういう試験の時に作法はすごく関わってくると思いますけども、
まあ、審査員の目に留まれば丸がもらえて、うん、でちょっとでもちょっとでもっていうか、その特に目立ったミスをするとやっぱ罰がついたりとかして。
でも打った矢の本数だったら、あ、1本も当たんなかったからなとか、1本しか当たんなかったからなっていうのは納得いくんですけど、作法で言われると何が悪かったのっていう時もないですか。
そうありますね。僕は実際にその完璧にやってで、的にも審査の時は2本しか引けないんですけど、その2本を両方とも的に当てたにもかかわらず、その合格しなかったっていう時があったんですよね。で、まあその時に、なんでこんな完璧にやって的にも当てたのに合格もらえなかったんだろうって思って、こう1日落ち込んでた時があったんですよね。
そう、教えてもらえないんですか。
教えてもらえないですね。
そうですか。
で、そしたらそのまあ次の日に先生、偉い先生から電話がかかってきて、うん、ごめん、ハンコを押し忘れちゃった、君合格ねって言われたんですよね。
意外に緩いですね。あ、そうですか。じゃあ段を持ってらっしゃるんですか。
そうですね、僕は今3段を持ってますね。
3段っていうのは上手なんでしょうね。
大変お上手だと思います。
皆さんは商談試験っていうのは受けたことあるんですか。
そうです、僕はまだその弓道を始めてまだ1年経っていない状態なので、うん、ですが、まあ来年度4月を機会にまあ一度商談試験を受けようと考えています。
最初は段の前っていうのはあるんですか。何級みたいな。
そうですね、5級から
5級から始める段は持ってますか。
いや、持ってないですね、残念ながら。
じゃあとりあえず皆さん目指せ商談。
そうですね、
形になるわけなんですね。
はい、
鶴でいいんですか、弦みたいな。
はい、鶴、うん、
あれがこうバーンって飛んできたときに、
はい、
手にパチンって当たったりしないですか。
当たることあります。そうですね、作法的に教えてもらったときに少しそれができていなかったときに当たってちょっと耳ずばれになったりだとかっていうことありますね。
あ、じゃあ当たるのは失敗なんです。
失敗ですね。
じゃあうまくいけば当たらない。
当たらないです、
はい、なかなかね、弓道も面白いですけれども、なんか一般の人がこう 触りだけでも教えてもらえるなんていう機会はないですか？
そうですね、今ですとその豊橋市の方の、うん、あの弓道教室に入っていただければ、まあ、ちょっと通う必要はありますけど、一般の方でもあの先生方に指導をもらって弓を引くことは可能ですね、うん、
子どもたちとかぜひ弓道に興味持ってもらって、義科大弓道部目指してね、一生懸命勉強して義科大入って弓道やるんだっていう人が出てきたらいいですね。
そうですね、ありがたいです。
すごい楽しそうですしね、
はい、
実際運動部では一番 の、 あの在籍者数を誇るという。でも女子は少ないですよね、
まあ、残念ながら
義科大ですもんね、
はい、
留学生がたくさんいるっていうのは面白いですね。
そうですね、
国別に見るとどこの人がいるんですか？
そうですね、オランダであったりだとか。
オランダから、
はい、うん、あとモンゴルであったり
だとか。モンゴル、オランダの人なんかね、はい、日本で覚えた弓道を向こうで広めてくれるかもしれないじゃないですか。
そうですね、
義科大仕込みの弓道をね、
はい、ぜひとも広めてほしいですね。
ね、夢広がりますね、
はい。
でまあ、あの試合だけじゃなくていろいろこう、うん、せっかく46人も集まってるんですから、年間では他にもっと楽しいこともいろいろしてるんですか？
まあそうですね、年末年始にその社会を開いて。
社会、
はい、
っていうのは
ちょっとした大会を
開いているっていう字に会うという字を書く社会なんですね、
はい、
はい、
そう開いて、まあ、ちょっとした景品だとかを用意したりだとか。
それはもうこの義科大弓道部の中だけの。
そうですね、
社会で、はい、あ、そんなお楽しみ会もあるんですね、
はいはい。あと他にもその卒業していかれた先輩方をちょっとお招きして、うん、OB 社会っていうものを開いてですね、うん、まあ、それもまたもう義科大生の仲間内なんですけども、はい、それでちょっとした大会に、ね、感情を作って。
OB の皆さんは卒業されてからも弓道は続けてらっしゃるんですか？
そうですね、市の道場とかに 通われて、うん、まだ続けていらっしゃる方もいらっしゃいますけども、まあ、やってないっていう方もまあちょびちょびいますね、
まあ、中には義科大で弓道を始めて面白くなっちゃって卒業してからも続けてるっていう人もいるんでしょうね。
多分いると思いますね。
いいところですね、義科大弓道ね。
ありがとうございます
、はい、そういういろいろなことをやりながらみんなで信仰を深めている場所でもあるわけなんですね、
はい。
ぜひぜひ、皆さんも、義科大生もこの番組聞いてると思いますんでね、弓道部入ってみたらいかがでしょうかね。
あ、それはありがたいですね、うん、さらに人口が増えるということは
ね、底上げにもなりますしね、
はい。
でさっきは総合的には下から数えた方が早いっていう話でしたけれども、はい、ぜひその東海地方の8大学の大会というのがあるんですか？
はい、
それでやっぱり上位になると今度はもっと大きな大会、
まあ、あの国立大学だけなのでそれより上はないですね。
あ、もうとりあえずそこなんです、ね、はい、東海地方の8大学の大会、総合的にも優勝できる日が来るといいですね。
そうですね、在籍している間にしてほしいです。
あ、そうですね。そして早く弓道場が完璧にキャンパス内にできるといいですね。
そうですね、嬉しいですね。最寄り道場まで行く必要がなくなるので。
そうですよね、うん、そうするとまた技術的にもアップしそうですしね。
そうですね、場所が2つになるというのは、はい、そんだけ人口も多いのでやっぱ分けて教えることもできるということで、
はい、そんな日が間もなくやってくるかもしれません。今週はちょっとですねいつもと雰囲気変えまして、クラブ活動紹介ということで義科大弓道部のメンバー3人迎えて話を聞きました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい義科大業界用語のコーナー
恒例、今日から使ってほしい義科大の業界用語のコーナー。義科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味など知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それってどういうことなのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました義科大弓道部の業界用語は
スケベ。
は はい、義科大の弓道部で使っている今の言葉スケベというものなんですが、弓道ではまず4本持って的に向かいます。で1本ずつ的に当てていって丸丸丸、これで3本当たりですよね。でそして4本目最後外す、要するに丸丸丸×の状態が続きなりますが、この4本目を外したときはみんなでスケベと言います。いやーいお前スケベとかって言ってこうふざけてますね。でこの意味というのはスケベ心が出て外したということになります。
年明け1月12日と13日の土曜日日曜日、豊橋で青少年のための科学の祭典が行われます。いろんな理科の実験とか科学工作とかが無料でいっぺんに楽しめるイベントです。会場は子ども未来館ココニコですので、ぜひ12日と13日は青少年のための科学の祭典足をお運びください。もちろん義科大もブースを出します。義科大のブースでは電気を作る微生物の紹介とか、物体の揺れをコンピューターで捉えて揺れを止めるプログラムの紹介とか、ロボットのデモンストレーションなどなどが出る予定です。タイトルは青少年のための科学の祭典ですが、老若男女どなたもお楽しみいただける内容です。1月12日と13日の土日、ぜひとも子ども未来館ココニコお出かけください。いらない電気自動車のシステムを発明したり、学食メニューのアイデアを一般募集したり、2012年の義科大もそりゃもう大騒ぎでした。来年2013年の義科大は我々にどんなサプライズをくれるでしょうか。次週1月5日の天白の城、新春恒例義科大榊学長に聞く2013、義科大の奥の奥、学長室で取材します。お楽しみに。